3. Notice from the Yao City. 4月1日時点の情報です。アレルギーがある人へのお願い。講座やイベントなどに参加する場合、食材などのアレルギーへの対応を問い合わせ先に事前に確認ください。暮らし。マイナンバーカードの電子証明書の更新手続き。日時、5月10日日曜日、8時45分から16時、予約制。場所、市役所本館1階市民課。平日は5カ所の出張所。流下、大正、山本、南高安、明川と市民課で手続き課。申し込み問い合わせ、電話、または予約専用サイト。市民課、電話、924-3933、ファックス、924-0220。証明書、コンビニ交付サービス停止。定期保守のため、5月13日水曜日、29日金曜日は、コンビニなどでのマルチコピー機を使った証明書交付サービスが停止し、証明書の発行、利用登録申請ができませんのでご注意ください。問い合わせ、市民課、電話 924-8549、ファックス 924-0220、市民税課、電話 924-3822、ファックス 924-8838。手続きはお済みですか？八尾市物価高騰対応市民応援給付金。対象者、基準日、1月16日時点で本市に住民登録がある人。支給額、1人当たり6000円。手続き、3月上旬に支給の対象者が属する世帯の世帯主へ書類を送付しています。対象者と思われる人で書類が届いていない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。申し込み問い合わせ、5月29日まで必着。市民応援給付金コールセンター。電話 050-2018-0729。平日9時から17時。近鉄八尾駅前広場、愛称募集。近鉄八尾駅前広場を老朽化した噴水から人工芝にリニューアルしました。引き続き市民の皆様をはじめ、訪れる人々から親しみや愛着を持っていただくため、新たな愛称を募集します。申し込み問い合わせ、5月1日から31日。消し印有効。電子申請、郵送、窓口。土木管財課。電話 924-8552。ファックス 923-2930。市長交際費の公開。市長交際費は、市政の円滑な運営のため、障害、継承の目的で支出しています。開かれた市政を実現するため、交際費を項目別に公開します。表、令和7年10月から令和8年3月。項目、件数、金額の順に読みます。障害費、小計、15件、22万2900円。内訳、式典、行事などの出席会費、12件、11万9千円。儀礼経費など、1件、5千円。その他、2件、9万8900円。経帳費、小計、2件、3万3千円。内訳、経帳費、2件、3万3千円。合計、17件、25万5900円。 表終わり。毎月の詳しい内容は、翌月15日以降に、市役所本館3階情報公開室、および市ホームページで閲覧できます。問い合わせ、秘書課、電話 924-3809、ファックス 924-0032。監査委員による定期監査結果等の公表。定期監査結果、定期監査、人権ふれあい部、魅力創造部、環境部、教育委員会事務局が、令和7年7月7日から令和8年2月24日まで行われ、是正・改善等を要する事項等は次のとおりです。人権ふれあい部、契約事務について、人権政策課、公益財団法人八尾市国際交流センター運営経費補助金交付事務について、人権コミュニティセンター桂安中、行政財産の管理に関する事務について、コミュニティ政策推進課、要綱の整備について、出張所流下旧法寺大正山本竹淵南高安、高安、明川、四季。行政財産の管理に関する事務について、協力名義の使用承認に係る事務について、コミュニティセンター使用料の減免に係る事務について、魅力創造部、契約事務について、産業政策課、市公園名義の使用承認に係る事務について、労働支援課、勤労者法律相談員の謝礼の支給に係る事務について、八尾市中小企業勤労者福祉共済事業補助金の交付事務について、観光文化財課、行政財産の管理に関する事務について、公募型プロポーザル方式の実施に係る事務について、文化・スポーツ振興課、行政財産の管理に関する事務について、環境部、契約事務について、循環型社会推進課、備品管理について、環境事業課、環境施設課、行政財産の管理に関する事務について、備品管理について、教育委員会事務局、契約事務について、教育政策課、公園名義の使用承認に係る事務について、公募型プロポーザル方式の実施に係る事務について、教育施設課、障害学習課、行政財産の管理に関する事務について、学校教育推進課、公園名義の使用承認に係る事務について、八尾市学校支援会議に係る事務について、学校給食課、八尾市学校給食会食材等補助金の交付事務について、八尾市特別支援学校就学奨励補助金等の交付事務について、教育センター、スクールソーシャルワーカー活用事業等の謝礼の支払い事務について、青少年会館、桂安中、講座等参加者負担金の徴収事務について、行政財産の管理に関する事務について、問い合わせ、監査事務局、電話 924-3896、ファックス 924-3986、民間建築物の耐震補助制度、戸建て住宅など、木造戸建て住宅などの耐震費用の一部を補助します。対象は、現在居住している者、またはこれから居住する者。耐震診断補助、補助金額、補助制度利用により原則自己負担額5000円で実施できます。 面積などにより増減あり、市より耐震診断技術者の派遣制度もあります。耐震改修設計補助、耐震改修設計、耐震診断を行った結果、どこをどのように補強するかなどの計画を作成すること、補助金額、耐震改修設計に要した費用の 70% 以内で10万円を限度とする。耐震改修工事補助、補助金額、世帯所得に応じ85万円から115万円、または耐震改修工事に要した費用のいずれか低い金額を限度とする。除去・解体補助、補助金額40万円を限度とする。区分所有長屋については1戸当たり40万円。マンション、コンクリート造などのマンションの耐震診断費用の一部を補助します。補助金額、耐震診断に要した費用の 50%、 1戸につき2万5000円、または1棟あたり100万円のいずれか低い金額を限度とする。なお、戸建て住宅、マンションなどは昭和56年5月31日以前に建築された建物、長屋、共同住宅や鉄筋コンクリート、鉄骨造などの建物についてはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、住宅政策課、電話924-3790、ファクス924-2301。5月は宅地防災月間。梅雨の時期には多量の雨により宅地災害が起こりやすくなります。大切な宅地を災害から守るため、石積み擁壁などの安全点検をしましょう。市役所西館1階審査指導課で石積み擁壁自己診断マニュアルを配布しており、市ホームページでもご覧いただけます。問い合わせ、審査指導課、電話924-8554、ファクス923-2931。5月は消費者月間。正しい情報を収集できる力をつけよう。消費者月間の統一のテーマ、見える情報、見えない仕組み、AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化が進み、消費者は商品やサービスの情報を簡単に入手できるようになりましたが、安全・安心な消費生活を営むためには、デジタル社会に必要なリテラシーを高めることが重要です。事例、 SNS の動画を見ていたら、ブランド品のセールの広告が出たので、公式サイトだと思い注文した。住所、氏名、電話番号、メールアドレス、クレジットカード番号を入力した後、ネットの口コミを見たら、商品が届かない、写真と全く違う粗悪な商品が届いた、などの書き込みがあった。海外サイトのようなのでキャンセルしたい。助言、パソコン、スマホには年齢や趣味、嗜好に合わせた広告、ターゲティング広告が出ることが多く、非常に消費者の興味を引きます。事例のように、ブランドを装って偽サイトへ誘導する海外サイトのトラブルが後を絶ちません。キャンセルできない可能性も高いです。初めて利用するサイトは特に注意が必要です。注文する前に口コミを確認し、面倒でも規約と返品特約を読んでから注文しましょう。5月のイベント・講座、悪質商法未然防止のための街頭啓発。日時、 5月11日月曜日13時から。場所、有尾八尾駅側入口付近。内容、啓発チラシなどの配布。消費生活入門講座、全3回。日時、5月26日火曜日、27日水曜日、28日木曜日、13時30分から。場所、暮らし学習館。内容、消費者として自立するための知識を身につけます。定員40人、抽選。申し込み、4月20日から5月15日、電話で。暮らし学習館、電話 922-6185、ファクス 993-2772、10時から15時。無料出張講座を開催しています。市と八尾市消費問題研究会では、消費者被害を防ぐため、出張講座や関連ビデオの貸し出しを行っています。出張講座の対象は、10人以上で学習会などを開催する団体。開催日の1ヶ月前までに申し込んでください。申し込み、電話で。消費生活センター、電話、924-8531、ファクス、924-0180、9時から17時。暮らし学習館、電話、922-6185、ファクス、993-2772、10時から15時。町の防犯灯を市で管理していきます。現在、市内に約2万灯ある防犯灯の新規設置と維持管理は、町会などに担っていただいています。しかし、地域での負担の公平性など、防犯灯に関する様々な課題が生じており、これらに対応していくため、今後、防犯灯の管理を市に移管することで、安全で明るい街づくりを進めます。防犯灯とは、地域における犯罪の未然防止や安全で明るい街づくりのため、多くの地域住民が通行する道路などを照らしている照明です。防犯灯の今後。1. これまで町会などにより維持管理してきた防犯灯を市へ移管します。維持管理する主体、町会などから市へ移管。町会などが維持管理している防犯灯の中で、市への移管を希望する防犯灯は市へ移管を行い、市が維持管理を行います。移管の条件あり。主な条件。町会などが所有しているもの。多くの地域住民が通行する道路などを照らしているもの。電柱または専用柱に設置されているもの。など。2. 市が防犯灯を設置します。新規設置する主体。町会などから市が設置へ。市が地域からの要望を受け付け、その中から必要な場所に防犯灯を設置していきます。要望の条件あり。要望方法。原則、所属する町会などから提出してください。町会などがない地域の場合、設置予定場所周辺の住民から要望することも可能です。ただし、どちらの場合も周辺住民などの同意が必要です。要望書は市ホームページからダウンロードか。主な条件。設置場所。多くの地域住民が通行する道路を照明する場所。灯具は電柱に設置。ただし、設置できる電柱がないなど、やむを得ない場合は、交換ポールに設置。設置間隔。 屋外照明からおおむね25メートル以上、私有地に設置している電柱などに防犯灯を取り付ける場合は、当該土地の所有者の承諾が得られており、かつ無償であることなど。3、防犯灯電気料金は全額補助します。防犯灯電気料金全額補助。町会などが負担する防犯灯電気料金を全額補助します。防犯灯整備補助金は変更ありません。必要書類や制度の詳細は危機管理課までお問い合わせください。申し込み問い合わせ、危機管理課、電話 924-3817、ファックス 924-3968。
納税通知書を発送します。口座振替、軽自動車税除く。スマートフォン決済アプリ、地方税お支払いサイトで市税が納付できます。固定資産税、都市計画税。令和8年度の固定資産税、都市計画税の納税通知書を5月1日金曜日に発送します。順次配達されますが、大型連休などにより、届くまで10日ほどかかることがあります。第1期納期限、6月1日月曜日。1月1日時点の土地、家屋、焼却資産の所有者に課税されます。土地、家屋については、資産ごとの明細を掲載しています。問い合わせ、課税について、資産税課、電話 924-3823、ファクス 924-8838、納付について、納税課、電話 924-8524、ファクス 924-8838、軽自動車税、令和8年度の軽自動車税の納税通知書を5月8日金曜日に発送します。納期限6月1日月曜日。4月1日現在、原動機付き自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を所有、登録している人に課税されます。4月2日以降に名義変更や廃車手続きをした場合でも、4月1日現在の所有者、登録者に課税されます。なお、月割還付はありません。車種や登録年数によっては、前年の税額から変更になっている場合があります。障害のある人が所有、登録する軽自動車などで、一定の要件に当てはまる場合、減免制度を利用できます。減免申請後に乗り換えやナンバーの変更を行った場合は、改めて申請が必要です。いずれの場合も、納期限までに申請してください。問い合わせ、課税減免について、市民税課、電話 924-3832、ファクス 924-8838、納付について、納税課、電話 924-8524、ファクス 924-8838。自動車税、大阪府より令和8年度の自動車税の納付書が発送されます。納期限、6月1日月曜日。問い合わせ、自動車税コールセンター。電話、0570-020156。知っていますか？地域の猫。近年、飼い主のいない猫が増加することで、糞尿による悪臭や繁殖期の鳴き声による騒音など、生活環境に被害をもたらすケースが発生しています。 飼い主のいない猫に対しては、地域住民一人一人に様々な思いがありますが、飼い主のいない猫を減らしたいということは、共通の思いなのではないでしょうか。飼い主のいない猫を減らす長期的な取り組み、地域猫活動って、地域住民の理解、協力を得ながら、飼い主のいない猫を増やさないために適正に管理する活動です。活動の一例。飼い主のいない猫との関わり方について地域で話し合い、相互理解を深める。不妊去勢手術をする。置き餌はしない。餌やりの場所と時間を決め、猫が食べ終わったらすぐ片付ける。トイレなどの清掃を行う。TNR 活動って ?T、トラップ、捕まえる。N、ニューター、不妊去勢手術をする。R、リターン、元の場所に戻す。TNR 活動は、不妊去勢手術をして、元の場所に戻すことで、猫を増やさないための活動です。トラブルを防ぐためには、事前に地域の理解を得ることが大切です。申し込み・問い合わせ、保健衛生課、電話 994-6643、ファクス 922-4965。会議の傍聴。開会10分前までに会場へお越しください。1、八尾市農業委員会第2回総会。日時、5月11日月曜日、13時30分から。場所、市役所本館6階大会議室。内容、農地法に基づく許可申請についてほか。定員、10人、抽選。問い合わせ、農業委員会事務局。電話、924-3897。ファクス、924-0216。2、八尾市選挙管理委員会5月定例会。日時、5月18日月曜日、10時から。場所、市役所本館8階選挙管理委員会室。内容、八尾市選挙人名簿からの抹消ほか。定員5人、抽選。問い合わせ、選挙管理委員会事務局。電話 924-3886。ファクス 924-1031。3、八尾市教育委員会5月定例会。日時、5月22日金曜日、10時から。場所、市役所本館6階大会議室。定員10人、抽選。問い合わせ、教育政策課。電話 924-3870。ファクス991-4620。健康。市立病院の教室。糖尿病教室。日時、5月28日木曜日13時から。場所、市立病院北館5階会議室。内容、経口血糖効果薬など。当日直接会場まで。申し込み問い合わせ。市立病院内分泌代謝糖尿病センター。電話 922-0881。ファクス 924-4820。献血にご協力を。日時、場所。1、5月9日土曜日。10時30分から16時30分、リノアス2階。2、10日 日曜日、10時から16時、ありを八尾。3、16日土曜日、10時から16時30分、近鉄八尾駅前広場。4、23日土曜日、10時から12時、龍華込線。日時、場所などは変更になる場合があります。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 991-1161、ファクス 924-0974。100歳まで歩こう、運動教室。日時、5月23日土曜日10時から。場所、新田ゼラチン株式会社。内容、認知機能を高める運動の実技や一部の人へのインボディ測定など。定員50人、申し込み順。申し込み、問い合わせ、5月7日から。電話、新田ゼラチン株式会社。電話、948-8243。保健センターの教室。障害者、障害児、歯科予防教室。日時、5月23日土曜日14時から。内容、歯科診療に馴染むための講習とブラッシング指導。対象、市内在住者。定員20人、申し込み順。当日受付も可。予約優先。受付は15時30分まで。申し込み、5月1日から11日。電子申請可。八尾スマートライフ塾、全3回。日時、6月4日、11日、18日の木曜日、いずれも9時45分から。内容、糖尿病の基礎知識から食事、運動などの生活改善方法を学べる糖尿病予防教室。対象、市内在住の40歳以上。定員30人、申し込み順。申し込み5月1日から。電子申請、電話。申し込み、問い合わせ。健康推進課。電話、993-8600。ファクス、996-1598。大人の健康診査と検診。対象、胃がん、イブ X 線検査。35歳以上。胃内視鏡検査。委託医療機関のみ。50歳以上。大腸がん。40歳以上。肺がん。40歳以上。乳がん。40歳以上の女性。子宮がん。20歳以上の女性。骨密度。40歳以上の女性。特定健診など。市または加入の医療保険者より発行された受診券をお持ちの人。歯科、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、対象年齢時に1回と、75歳以上、年度内に1回、肝炎ウイルス、40歳以上で過去に受けたことがない人、20歳から39歳は、府内の委託医療機関で受診か。受診は種別ごとに、1人につき、年度内に1回です。ただし、胃がん検診の内視鏡検査と、乳がん、子宮がん検診は、2年に1回です。1、委託医療機関で受診できる検診。胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がん、特定健診など、歯科、 肝炎ウイルス。委託医療機関での検診の申し込みは、直接委託医療機関へ。委託医療機関の問い合わせは、健康推進課、保健センターまで。2. 保健センターなどで実施する検診。時、6月。場所、内容の順に読みます。時間はいずれも9時から11時30分。1. 6月9日火曜日。龍毛込み線。胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん。2. 14日日曜日。久宝寺愛の里。胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、特定健診など。3. 23日火曜日。保健センター。胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん。4. 24日水曜日。保健センター。胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、骨密度、特定健診など。5. 25日木曜日。保健センター。胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、骨密度、特定健診など。6. 27日土曜日。竹淵込み線。胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、特定健診など。各種検診には条件があり、受診できない場合があります。詳細はお問い合わせください。申し込み5月8日8時30分から。電子申請、電話、窓口。電話は8時45分から。窓口は11時から。申し込み問い合わせ、健康推進課、電話993-8600、ファクス996-86001598。心の健康相談。統合失調症や、うつ病、依存症、アルコール、薬物、ギャンブル、などの、精神科疾患に関する医療相談を予約制で受け付けています。詳細はお問い合わせください。申し込み、問い合わせ、保険予防課、電話、994-6644、ファクス922-4965。健康相談。検診結果の見方や生活習慣病予防に関する健康相談を実施しています。電話相談、来所相談。あなたの町の健康相談、予約制。健康寿命推定アプリ、ウェルヤオ特別版、利用化。オンライン健康相談、予約制。対象、市内在住の18歳以上。予約方法など、詳細は市ホームページをご覧ください。申し込み、問い合わせ、健康推進課、電話、993-8600、ファクス、996-1598。定期予防接種。RS ウイルス母子免疫ワクチン接種。4月から妊婦を対象にした定期接種が始まりました。妊娠中に接種することで生まれてくる赤ちゃんに抗体を作ることができます。対象、妊娠28週から36週6日までの人。本人確認書類及び母子健康手帳を持参の上、市内委託医療機関まで。要予約。高齢者肺炎球菌定期予防接種。法改正により使用するワクチンが4月から変更となりました。接種対象者には65歳の誕生月の月末頃に通知はがきを送付します。対象、 65歳。費用5800円。問い合わせ、健康推進課。電話994-8480。ファックス996-1598。特定健康審査。後期高齢者健康審査。特定健康審査は、糖尿病や高血圧などの生活習慣病を早期に発見して重症化を防ぐものです。現在、生活習慣病で通院されている人も、年に一度は必ず受診し、現在の健康状態を確認しましょう。対象1、4月1日から健診受診日まで継続して本市の国民健康保険に加入している40歳から74歳の人。2、後期高齢者医療制度に加入している人。対象者には4月末から5月上旬に受診券を送付します。2の後期高齢者医療制度に加入している人は、大阪府後期高齢者医療広域連合から受診券が送付されます。受診費用、無料。受診は年度内1回。必要なもの、受診券とマイナ保険証資格確認書のいずれか。市内の委託医療機関で受診する場合は、血液検査、血清アルブミン、貧血検査や心電図検査が追加されます。会社などの健康審査を受診した人は、結果を健康推進課に提出していただくと、必要に応じて特定保険指導の案内を行います。社会保険などの加入者は、加入している保険者に確認してください。問い合わせ、国民健康保険加入者。内容について、健康推進課。電話 993-8600。ファックス 996-1598。受診券について、健康保険課。電話 050-1720-4180。自動音声案内。ファックス 923-2935。後期高齢者医療制度加入者。内容について、大阪府後期高齢者医療広域連合。電話064790-2031。ファックス064790-2030。受診券について、健康保険課。電話924-3997。ファックス923-2935。後期高齢者医療制度の歯科検診。大阪府後期高齢者医療広域連合が指定する歯科医院で、年度内に1回無料で歯科検診を受診することができます。対象者には4月下旬から5月上旬、年度途中に75歳になる人は、誕生日の翌月に歯科医院リストを送付します。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合。電話 064790-2031。ファックス 064790-2030。熱中症を予防しましょう。こまめに水分補給しましょう。体が暑さに慣れる暑熱順化ができていない今の時期には、屋内でも熱中症に注意が必要です。梅雨の時期やお盆明けの時期だけでなく、5月の気温が高くなる日も要注意です。熱中症とは？熱中症は高温多湿な環境に長時間いることで、 体温調節機能がうまく働かなくなり、めまいや体温上昇、頭痛などの様々な症状が現れることを言います。予防のポイント。エアコンなどで温度をこまめに調整。遮光カーテンやすだれを活用。通気性の良い、吸湿性、速乾性のある衣服を着用。保冷剤や氷、冷たいタオルなどで体を冷やす。屋外では、日傘や帽子を着用、日陰を利用、こまめに休憩。天気の良い日は、日中の外出をできるだけ控える。喉の渇きを感じなくても、こまめに水分補給。問い合わせ、健康推進課。電話、993-8600。ファクス、996-1598。人間ドック費用一部助成。1、後期高齢者医療制度に加入している人。申請方法、人間ドック費用を全額負担した後、必要なものを健康保険課まで持参、または郵送。必要なもの、領収書、写しも可。検査結果通知書、写しも可。と、本人確認書類、振込先口座のわかるもの、申請書、支給金額、26,000円を上限に支給。2、本市の国民健康保険に加入している人、対象、来年3月末までに30歳以上になる被保険者で、保険料を滞納していない人。申請方法、人間ドック受診前に必要なものを健康保険課まで持参、または郵送。必要なもの、特定健康診査受診券、40歳から74歳、または若年者健診受診券、30歳から39歳。と、本人確認書類、認め印、申請書。自己負担額、30歳から39歳、11,000円。40歳から74歳、10,000円。年度内に受診券を利用して、特定健康診査及び若年者健診を受診した人は、この助成を受けることができません。いずれも申請書は市ホームページからダウンロードか。申し込み問い合わせ、市役所内、健康保険課、電話、1の後期高齢者医療制度に加入している人は、924-3997、2の本市の国民健康保険に加入している人は、050-1720-4180、自動音声案内。ファクス、923-2935。5月23日は、難病の日。難病は人口の一定の割合で発症すると言われており、決して特別なものではありません。ご自身やご家族、ご親戚、あるいは友人や会社の同僚の中にも、難病で療養されている人や、治療を続けながら働いている人がいるかもしれません。この機会に難病のことについて考えてみませんか？問い合わせ、保険予防課、電話、994-6644。ファクス、922-4965。マダニにご注意。病原体を保有するマダニに噛まれると、ダニ媒介感染症にかかり、発熱や嘔吐、下痢などが重症化し、 死に至ることもあります。対策、草むらや畑、野生動物が出没する場所など、マダニの生息場所を知る。長袖、長ズボンを着用し、首にタオルを巻いて身を守る服装をする。上着や作業着は屋内に持ち込まない。虫除け剤を使用する。噛まれた場合、無理に引き抜くと、マダニの一部が皮膚に残って化膿する恐れがあるため、皮膚科で除去・洗浄などの処置をしてもらう。数週間は体調の変化に注意し、発熱などの症状が現れた場合は、医療機関で診察を受ける。問い合わせ、保健予防課、電話 994-6644、ファックス 922-4965。5月31日は禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間。喫煙や受動喫煙は、がんや循環器疾患、COPD などの呼吸器疾患、歯周病など多くの病気の危険因子となります。市では禁煙について動画で学ぶことができる禁煙塾動画教室を実施しています。対象、市内在住、在勤者。申し込み、問い合わせ、随時受付。電子申請、電話。健康推進課、電話 993-8600、ファクス 996-1598。